私たちの思いを御言葉へと整え、そういう賛美の素晴らしいご奉仕、心から感謝いたします。今日はですね、使徒行伝2章の後半を見ていきたいと思います。今年の元旦礼拝から使徒行伝を開いてきました。私の頭の中ではですね、この1年間で使徒行伝を最後まで説教しようと思っていたんですけれども、人事異動でそれも叶わなくなりました。人生一歩先は闇だと言いますけれども、神様に導かれる人生は私たちの思いをはるかに超えています。しかし私たちの人間的な思いをはるかに超えて、万事を益としてくださる主に信頼し、感謝いたします。今日説教タイトルは聖霊の風させていただきました。今日私たち一人一人の心の奥底に語られる主の御言葉に耳を傾けたいと思います。祈りを持って御言葉を開きます。一言お祈りをさせてください。愛する神様、あなたご自身が語ってくださったその御言葉を開きます。どうか聖霊様のご臨在とその導きによって、この御言葉を通してあなたの御心を知ることができ、あなたの御心を行う力が増し加えられますよう心よりお願いをいたします。主の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。使徒行伝の2章、先ほど聖書朗読していただいた箇所ですけれども、2章の後半をお開きいただきたいと思います。4つの福音書の次が使徒行伝2章の先ほど42節を読んでいただきましたけれども、まずですね、41節から47節までお読みしてみたいと思います。41節からお読みいたします。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と印とが使徒たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにして、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。ある資料によりますと、日本のクリスチャンとしての平均寿命が 2.8 歳だと言われています。それほどですね、バプテスマを受けてもすぐに信仰を失ってしまったり、教会に来なくなってしまう人が多いというわけなんですね。なぜでしょうか。赤ちゃんというのは生まれた後放っておいたらすぐに死んでしまいます。お乳を与え、おむつを替え、そして絶えず愛を注ぎかけていかなければ生きていくことはできないんですね。私たちの霊的な命も同じです。せっかくバプテスマを受けて新しい命をいただいたとしても、その後ですね、霊的なケアがなされていかなければ、そのままでは私たちのこの新しい命も死んでしまうということになってしまうんですね。このペンテコステのこの日、一度に3000人の人たちが救われていったということは、これ本当に大きな驚きですけれども、さらにすごいのはですね、この最後の47節のところを見ますと、日々毎日ですね、救われる人が継続的に与えられていった。そしてこの教会が、初代教会がどんどんどんどん成長していったということなんですね。どこにその秘訣が あるんでしょうか。今日の箇所を読んでいくとですね、それが、分かってきます。弟子たちは人たちの教えを守った、そして共にパンを裂き祈りをしていたと書かれています。つまりですね、御言葉と霊的な交わりと祈りがそこにあったんですね。人たちは一つになって持っているものを分かち合って、日々共に集い、心を尽くして神様と人々に仕え始めていきました。46節を見ますと、新共同訳ではですね、家ごとに集まってとあります。彼らは家で礼拝を始めたんですね。小さな家です。小さな、つまり小グループを作っていったわけなんですね。これはクリスチャンの霊的な成長のために、そして大宣教命令を果たしていくために、神様ご自身が示された宣教の方法でもあったわけなんですね。お手元の修法瞑想の言葉をご覧いただきたいと思います。ここにエレン・ホワイトの言葉を書かせていただいております。クリスチャンの働きの基礎として、小グループを形成することは、過ちのあり得ない方によって、神様によってということですね、私に提示されました。彼らの固い結びつきが壊れないようにし、愛と一致において互いに親密となり、前進するように互いに励まし、他の人々の支えによって勇気と力を得るようにしなさい。予言の霊はこのように私たちに教えています。この小さな交わりっていうのは、ただ人々が集まる社交的な場ではないんですね。この小さな交わりは、人々がありのままの姿でいることができる場所です。責められている、誰かに裁かれていると感じる必要のない安全な場所です。そこで話された個人的な事柄に関しては、大切なその秘密が守られていく場所です。愛の雰囲気の中でキリストにあって成長していくことのできる場所、そして身を結ぶ奉仕のために訓練されていく場所でもあるわけなんですね。ですから、この小グループの中で私たちが成長していくということは、これはクリスチャンにとって、これをやってもいいですよ、やらなくてもいいですよという選択肢というよりは、むしろですね、もう初期のキリスト教にとっての、教会にとっての基本であり、初期のアドベンチスト教会にも見られたスタイルでもあるわけなんですね。初期の私たちの先輩方ですね、アドベンチストたちは、単なる社交の場として集まっていたのではなくて、交わりと証と、そしてクリスチャンの命を分かち合う、そういう場としてこの小グループを用いていたわけなんです。でこの小グループはよくケアグループと呼ばれることもあります。ケアするっていうのは、簡単に言えばお世話をするという意味ですけれども、このケアという言葉にはそれ以上の意味があります。今読んでいただいた瞑想の言葉の下にですね、ケアグループとは、説明を書いています。ケアっていうのは、英語でですね CARE というアルファベットで表されます。でその頭文字を取ってですね、この小グループの説明がこのようになされることがあるんですね。 C はこれクライスト、キリストのっていう意味なんですね。から A っていうのはアティテュード、これまあ態度っていう意味ですけれども、から、リフレクトっていうのは反映する、最後 ED をつけてもらったらいいと思います。リフレクティッド、反映される、エブリワン、すべての人に、はい、キリストの態度、キリストの品性がすべての人に反映されていくようになりますよということなんですね。つまり神様の愛によって集められたクリスチャンのこの小さな交わりを通して、人々が共に礼拝し祈り、互いに仕え合い支え合うときに、メンバー一人一人の品性がイエス様に似た姿に変えられていくようになるということが神様の素晴らしいご計画なんですね。安息日の朝に大きな街道の中で顔を合わせるだけでは、これらの変化っていうのはなかなか起こってこないんですね。 今日四方に挟んだ、この礼拝資料ですね、白い A4 の1枚の紙、これをちょっとご覧いただきたいと思います。ここにですね、新約時代の教会のスタイルと現代の教会のスタイルを比較した表を、書かせていただきました。で、真ん中の列がですね、新約聖書の教会のスタイル、そして右側が現代の教会、説明したものですね。で、ちょっと上から、簡単に見ていきたいと思うんですけれども、場所、はい、どういう場所で彼らが集まっていたか。新約時代は家から家、小さな家ごとに集まっていました。ところが現代の教会は大きな会堂に集まるわけですね。で、グループはどういうグループが形成されていたか。家に集まりますから、新約時代の教会のグループはですね、非常に小さい、でも親しい関係が持たれていました。ところが現代の教会はですね、会堂に集まる一つのグループになる傾向がありますので、グループのその関係がですね、非常にこう弱くなってくる。まあ、大きなグループですから個人的なつながりが弱くなってきます。から活動においては、新約の時代は毎日日々集って、そして日々救われていた、書かれてありますから、彼らはやっぱり毎日集っていたんですね。ところが現代は、1週間おきの礼拝中心の活動になっています。それから、信徒同士、信徒のサポートはどうかというと、新約の時代はお互いにですね、責任を持ってケアをしていく関係がありました。ところが現代の教会はどちらかというとですね、問題があれば、牧師さんとか長老さんとかですね、そういうところに、駆け込んでいく。人間関係は、これ小さな交わりですから、新約時代の人間関係はですね、非常に親しい、助け合うことのできる関係。ところが、もしかするとですね、現代の教会は、非常に表面的であったり、建前の関係が見られるのかもしれません。弟子訓練においては、新約の時代はですね、モデル型、よくモデリングって言いますけれども、生活を共にしますので、リーダーたちの生活を見ることによって、クリスチャンとしての生き方を人々は学んでいった。ところが現代の教会はですね、説教であるとか、聖書研究会であるとかですね、牧師から信徒へ一方的な、関係が非常に強くなっている、そういう傾向があるかもしれません。で、まあ、今日はセミナーではありませんので、御言葉の礼拝の時間なので、ここまでにしておきますけれども、あとですね、これ、皆さん、礼拝の後、これちょっと読んでいただければと思います。で、こうやってですね、新約時代の教会と現代の教会をこう比べてみますと、この現代の教会のスタイルが、いかにですね、新約時代の教会のスタイルから、こう、かけ離れてきているか、ということが、分かると思うんですね。でも今説明しました小グループ、ケアグループっていうのは限りなくですね、この現代の教会ではなくて新約の教会のスタイルに近いものだということなんですね。ですから小さなグループの中でクリスチャンが霊的に成長していくということは、これはですね、もう神様の御心であると言えるわけなんですね。伝道進展の鍵は、このような小さな霊的なグループをいかに作っていくかというところにあるんですね。私たちの有野台教会は、教会、建築を控えています。で、ある意味ですね、これはチャンスだと思うんですね。で、必ず街道を取り壊す時が来ます。で、その時おそらくですね、産育センターか、あるいは病院の礼拝堂をお借りすることになると思うんですけれども、何回に分かれて、ですね、礼拝をしなければならないと思いますけれども、まあ、礼拝はそれでいいとして、安息日学校の教科研究、この小グループはどこで行うんでしょうか。もしですね、街道建築の前までにたくさんの小グループができて、それぞれの家庭で、ですね、集会をすることができるようになったら、すべての人がどこかの小グループ、家庭集会に集うことができるならば、この場所の問題は解決するわけですね。そしてさらにですね、より多くの人々、家族であるとか友人であるとか、近隣の方々を招くことのできる、キリストにお連れする器を 作ることができるんですね。細胞が増加して人間というのは成長していきますけれども、同じようにですね、教会という霊的な体もこの小さな、小グループ、よくセルグループって言ったりもするんですね。セルっていうのは細胞ですけれども、この細胞の増加によって、増加していく。新約時代の教会っていうのはこうやって、成長していったんですね。はい、新約の時代、まさにこのような小グループ、小さな群れに聖霊の風が吹き荒れたんですね。小グループっていう形、形式に聖霊が働いたのではありません。そこに集って霊的に成長していった、神様に明け渡したその一人一人の心に聖霊が働いていったわけなんですね。ヨハネ3章の8節でイエス様はあのニコデモにこう言いました。風は思いのままに吹く。風は思いのままに吹く。風というのは聖霊を表しています。聖霊の働きが風に例えられているんですね。で、このヨハネ3章8節、文語訳聖書を見ますと、風は斧が好むところに吹く、書かれています。風は、つまり聖霊様は、ご自身が好まれる場所に働かれる。聖霊の風は聖霊ご自身が好む場所に吹くというわけなんですね。聖霊が好まれる場所があるということなんです。聖霊が好まれる場所、それはどこでしょうか。イエス様の生涯を見ていくとそれがわかります。イエス様も好まれる場所がありました。それはマリアとマルタ、ラザロの家でした。そこには愛がありました。麗しい兄弟の一致がありました。そして主の御言葉を求めるという霊的な植え替わきがありました。聖霊はそういうところに好んで働くんですね。聖霊の風はそこに吹いていくわけなんです。使徒たちの時代、この小さなグループでの家ごとでの霊的な交わりを通して何が起こっていったでしょうか。43節を見てください。みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々に行われたと書いてあります。みんなのものに恐れが生じた。神に対する畏敬の念が生まれてきたんですね。御言葉と交わりと祈りを通して私たちは必ず霊的に成長していきます。そしてその結果、神に対する正しい恐れの念が生じてきたということなんですね。そして数々の奇跡の御業が現れてきました。ある国際会議である国の代表者が言いました。私たちの国は神以外恐れるものはありません。それに対して日本の代表者がこう言ったっていうんですね。私たちの国は神をも恐れない国です。それを聞いた各国の代表者は唖然としたっていうんですね。神をも恐れない国って一体何なんだって。今は恐れを失ってしまった時代言えるのかもしれません。もう霊的に無感覚にさせられているので、罪が罪でなくなってきてるんですね。聖なるお方、主の前に進み出るっていうことがどういうことなのかっていうことがもうわからなくなっている、そういう時代なのかもしれません。だから自分が神になる以外ないんですね。ですから当然社会がどんどんどんどん乱れていきます。特に日本においてはそういう傾向が顕著に見られていると思うんですね。今回の教団総会と教区総会、先週吉村先生がその報告をしてくださったと思うんですけれども、私は西日本教区の総会に出席していましたけれども、教団総会、教区総会、通してですね、何度も何度もいろんな説教者によって語られていたキーワードがあったように思うんですね。で、それは後の雨という言葉と聖霊の注ぎという この2つの言葉です。昨年6月に行われたアトランタでの世界総会の本会議、そして10月に行われた世界総会の理事会では、もう繰り返し繰り返しですね、聖霊を求めることの重要性が語られた。そしてそのうねりがですね、その後アメリカの各地の SDA 教会で見られるようになってきた、そういう流れが生まれてきたという報告を聞きました。そのような流れを感じさせる今回のですね、日本での総会だったように思うんですね。で、私たちの有野台教会でも、その昨年7月の世界総会本会議の直後から、今度の日本の教団総会のために祈りで備えてきました。皆さん一生懸命祈ってくださいました。本当に大切な総会になるので、皆さん祈りましょうと、半年間にわたって週報で訴えてきました。今、日本の教会には人材が不足し、経済も非常に厳しい状況が続いています。でも、その危機の本質は、経済の危機ではなくて、私たちアドベンチストの信仰の危機だと思うんですね。ですから祈りが必要なんですね。で、まあ、そうして迎えた総会で、自分自身の名前が呼ばれることになりました。伝道局長の指名があったときに、恐れおののいた。お手伝いで選ばれる他の誰かのために祈っていたわけであって、自分のために祈っていたわけではありませんでした。そこで自分の名前が呼ばれるとは想像だにしてなかったんですね。経験も実力もない自分にはもう無理だ、もう無理です、重すぎて受けられませんって思わずお断りをしたんですね。で、同時にいろんな顔が、脳裏を駆け巡りました。家族の顔、皆さんの顔ですね、教会、病院の職員の皆さんの顔、求道者の皆さんの顔、から地域の方々の顔で、思いこうどんどんどんどん脳裏に巡ってきてですね、でも涙が溢れて仕方なかったんですね。で、自分がこれから支払わなければならない犠牲を思ったときに、あ、もうこれは神様と一対一になる時間が必要だと思って、もうすぐに発表するって言われたんですけど、ちょっと待ってくださいと、その発表を午後にまで延ばして、いただいて、そしてホテルの部屋に戻って一人で祈っていました。主よ、日本のリバイバルのためにあなたの器として用いてください、祈ったんですね。で、嬉しかったのは、この総会の最中、数えきれないほどの方々に励ましの言葉をいただいたことなんですね。まあ、本当に、頼りなく見えるんだろうと思うんですけれども、もう今日から毎日祈りますから、何人もの方々が言ってくださいました。そしてその日の夜ですね、ホテルの部屋に、ある部屋に呼び出されたんです。で、ドア開けて行ってみますと、そこにですね、若手の牧師たちが十数名、二十数名陣取ってたんですね。で、何を言われるんだろうと思ってそこに座ったらですね、もう先生のためにみんなで祈りますって言ってくれて、みんなで鳥なしの祈りをしてくださったんですね。そしてその後、お互いのために祈りの、時を持っていきました。夜12時過ぎまでそのような祈りの小さな輪が若手の牧師たちによってこの総会の期間中持たれていたんですね。まさにその小グループでの霊的な交わりでした。で、このホテルでの祈りを通して、また総会での多くの方々の祈りを通して、このような祈りの応答として必ずリバイバルっていうのは起こるんだなということを私は確信をいたしました。セブンス・デイ・アドベンチスト、本当に素晴らしい教会だと思いました。この祈りがある限り、私たちは希望を持つことができるんですね。こんな素晴らしい牧師たち、また信徒の皆さんたちが集められているこのアドベンチスト教会は必ず日本に用いられると、私はその総会を通して確信をすることができました。この小さな家ごとに集まっていた使徒たちの様子に戻りたいと思うんですけれども、44節と45節を見ますと、 驚くべきことが書かれているんですね。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。はい、人たちは一切を共有したってあるんですね。なぜこんなことができたんでしょうか。それは彼らが自分自身の人生を主に明け渡したからなんですね。自分の人生を自分で握りしめるのではなくて、神様に握りしめていただくことの素晴らしさ、平安、喜びを彼らが体験したからなんですね。私は統一教会で自分自身の人生を一旦は文鮮明っていうですね、人間、しかも偽キリストに明け渡しました。まあ、全ての財産といってもそんな大したものはなかったですけれども、財産を売り払って献金をして裸一つで統一教会に入りました。でそこで寮生活をするようになったわけですけれども、まあ、その時の体験はですね、まあいろんな意味でもう忘れられない体験なんですね。肉体的精神的な限界に挑戦するような、そういう厳しい毎日だったんですけれども、そこでのただ一つですね、そこでの兄弟姉妹の交わりっていうのは、これは本当に愛で満ちていたんですね。異端って言われるところなんですけれども、そういう部分があったんです。で貧しかった。で昼食代は1人50円、夕食代は1人120円という本当にわずかな予算で、自分たちで当番を決めて自炊をするわけなんですね。私も30人分ぐらい一緒に料理一人で作ったことがあります。はい、得意料理はまあいいですけどすいません。でまあ、テーブルに並ぶ食事も本当に粗末なものだったんですけど、食事をしながらのその交わりっていうのがですね、もう本当に素晴らしかったんですね。で私はその時、あ、永遠にここにいたいなって思ったことを覚えています。そこに集まった人たちは偽キリストを信じて集まった二十数名の若者たちでした。それであっても彼らはですね、そのこの世の価値観から手を離して永遠の世界に委ねようとしていた。でそれによって与えられる喜びがですね、確かにあったんですね。だとすれば、今私たちは偽キリストではないんです。本物のキリストに仕えているんですね。神様が備えてくださったこの素晴らしい残りの教会に集って、残りの民としての使命が与えられて、素晴らしい祝福の中に生かされているんです。偽キリストではなくて、私たちが本物のキリストに自分自身の人生を明け渡すときに、お委ねするときに、どんな素晴らしいことが起こるでしょうか。私たちはどんな素晴らしい経験をすることができるでしょうか。私たちは今キリストとサタンの大争闘の中に置かれているということを決して忘れてはならないと思うんですね。サタンは絶えず私たちから永遠の命を奪おうとしてきています。サタンは神の民が祈ることを最も恐れているんですね。なぜならば、私たちが祈りを通して自分の手に握りしめていたものを神様に明け渡すときに、聖霊が最もよく働くということをサタンはよく知っているからです。だからサタンはこの世のものを私たちに握り続けさせようとするんですね。あなたの仕事、あなたのお金、あなたの財産、家族、人間関係、心配事、ああそれらはみんなあなたのものですよ、どうぞそれをしっかり握り続けていてくださいと、サタンはあなたに誘惑してくるんです。総会からの帰り、飛行機の上からですね、大阪の夜景を見ながらぼんやり考えてたんですね。ああ神戸で7年間培ってきたものを全て失ってここに戻ってきちゃったな、ぼんやり考えてたんですね。でもその考えはおかしいんです。なぜならば伝道の働きは主の働きです。だから決して自分の手に握りしめてはいけないし、それを失ったと考える時点でこの働きは 自分でやったんだという傲慢さ、本来神様にお返ししなければならない栄光を自分で握りしめているという恐ろしい罪が、ああ自分の中にもあったんだなということを本当に感じさせられたんですね。自分自身が握りしめていたものは主にお返ししなければなりません。正直ですね、転勤が決まって私も本当にたくさん涙を流しました。でも今はですね、これでよかったと思ってるんですね。裸になって空っぽになってもう一回主と共にスタートすればいいんですよね。空気っていうのは気圧の低いところにこう流れていきます。風になって動いていきます。いつも真空の部分に向かって風が吹いていくんですね。で、同じように私たちも自分自身を主に明け渡すとき、自分自身が空っぽの器になるときに、そこに聖霊の風が吹いてくるんですね。もともと私たちは裸で生まれてきました。私たちには何もないんです。天の御国に持っていくことのできるものは何もないから、それは当たり前のことなんですよね。私たちは空の器です。でも私たちは空っぽです。何もないけれども希望があることを覚えたいと思うんですね。主が共にいて、主ご自身が空の器である私たちを通して働いてくださるという希望です。聖霊の雨を注いでくださるという聖書の確かな約束に基づいた素晴らしい希望です。だから私たちは引き続きこれからもですね、聖霊の風を祈り求めていきたいと思います。御言葉と祈りと霊的な交わりを通して、777、七時の祈りを通して、そして私たちの心の奥底からの叫びを通して、主に聖霊の風を送っていただけるように祈り求めていきたいと思います。私たちではなくて神様に働いていただきたいと思います。その願いこそが私たちが求めるべき第一のものとなりますように。祝福が皆さんお一人お一人の上にありますように、心からお祈りさせていただきます。